週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略して
グルラジ。
今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は炙り屋物の譜クリエイターチーム LT4 の提供でお送りします。こんばんは。グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。グルラジ第4週進行のコミです。
クスノキです。
ベッチです。
本日は前半で沖縄路線バスの旅、後半で我流捜査をお送りします。ということで早速ツイキャス、はい、コメントいただいてますね、はい。青い瞳のキャスバルさん、こんばんはということで、
こんばんは。
その他にもいっぱい寒いという情報を、はい、いただいているんですけれども、本当最近寒くないですか。最近というか今日が寒い。
寒いですね。
寒い、今日寒いですよ。
キャスバルさんどちらなんですかね。2日続けて最低気温マイナス
7度、マイナス7度、
今日も最低気温マイナス7度になりそうですっていうことなので、
沖縄ではない、
ね、沖縄ではないですね。
ないでしょうね、それは。
沖縄でマイナス7度ってなってたらもう、ね、私たちも
ぎょっとするよね。、
うん、もしかしたらここまでたどり着いてないんじゃないかっていう。ね、本当に私もなんか最近風邪ひいてさ、なんか、うん、その寒さのせいかどうか分かんないんだけど、あ、うんうん、青い瞳のキャスバさん、東京都練馬区、
東京そんな寒いですか。マジですか。
でもニュースでやってたもん、うん、今日朝見たらなんか埼玉の方とかマイナス8度9度とか、なんかその辺
埼玉暑いイメージあるけどね。夏いつも暑いとか言ってもね、
はい、夏は暑く冬は寒いっていうのが、
きつい埼玉さ。
きついな。
東京でもそんな寒いんだね。
ちょっと今ゾッとしてます。
楠木さんが行く頃までには治ってればいいですね。雪が残って
る。2月頭で一番寒いですから
ね。2月頭まだ雪が残っていなければいいですね。
ドキドキ
の、ドキドキしますね。
はい、ということで、なんかベッチも最近風邪ひいてたやん。
そうそうそう、あの喉風邪をひいてしまって、
私も喉から来て、うん、まあ治りかけなんだけど、うん、結構長くない。そんなことはない、ね、ベッチの風邪は。
私の喉からの風邪はかなり長い。引きずる。2,3 週間引きずってるんじゃないかなっていうぐらい今引きずってて、
年明け早々からだもんね。結構
そう、年明け早々からこっちに沖縄に戻ってきたら、うんうんうん、やっぱり気温差でやられちゃったのか、うん、このラジオやってるのに喉がやられるっていう。
本当にね、
一番気使ってこまめに龍角散舐めてるのにダメでした。シークワサージね。
シークワサージね。でもなんかインフルもう流行ってるらしいんですけど、
流行ってるみたいですよ。あの学級閉鎖してる学校とかもねあるっていうし。
あ、そうなんですね。
どのクラスにもインフルの子がいるみたいだから、ね、
沖縄でってことですか。
そうです、沖縄、
県内。
そうですね、こんなにインフル流行ってるので、はい、ちゃんと熱が下がって何日っていう規定のね日数はきちんとお子さんお休みさせていただけるように。ぜひ親御さんはきちんと日数と熱の測定とよろしくお願いしたいと思いますね。移りますから、
は
い、
移りますからね、はい。今までインフルになったことありますか。
ありますよ。
あります。
夏場にあります、
ね、夏も沖縄で。
夏も警報出るからね。
あ、そうなんですね。
沖縄は、
なんか沖縄年に2回は、警報になる気がします。
そうなんだ。ブッチさんはインフルになったことあります。
インフルはないですね、うんうん。
あ、ない、
ない、一度もない。
インフルはない。なるほど、なるほど。
風邪は引くけど、インフルはないですね、全然。
他の病気とかはあんまなんない。基本的に
どんだけ私のなんか病気について知りたいの。
気になるの。気になる。なんかベッチなんかいつも健康体なイメージがあるから。なんかベッチさん風邪引くんだなっていう。
なんか、うん、病気はでもやっぱり喉の風邪が一番多いかな。喉がやられやすい。感じ、ね、これツイキャスコメントいただいてます、はい、ヨッシーさん、いつもありがとうございます。皆さんこんばんは。
こんばんは。
寒い毎日が続いていますね。現在気温マイナス3度。
ヨッシーさん四国って言ってましたよね。
少し寒いくらいの沖縄が羨ましい。今夜もよろしくですということで、
よろしくお願いします。
ね、ちょっとだけ寒いだけなのにこんなに寒がってるパーソナリティ3名です。
ごめんなさい。皆さんも風邪をひかないように暖かくして 寝てください。
まだ寝ないでください、ね、
まだダメ、まだダメ、ごめんなさい。あのもうちょっと、はい、
グルクンラジオ略してグルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターからはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン沖縄、メールアットマークグルクン沖縄、グルクンの綴りは GURUKUN までお願いします。番組はツイキャスでもリアルタイム配信しています。こちらの方いただいたコメントは放送中どんどんご紹介しますので、たくさんのコメントお待ちしてます。
路線バスの旅のコーナーです。ベチとコミが配信しているポッドキャスト番組旅ズンズンの番外編となっています。沖縄の路線1から777までを順番に路線ごとにくじを引いて当たった停留所で途中下車します。前回まではイレギュラーで9番線の旅の様子をお届けしていたのですが、第3回目の今回は1番線の首里牧支線に乗って沖縄都ホテル前に途中下車してきました。
というわけでね、はい、この路線、うんうん、なんと3本しかバスがないということで、はい、しかも、
ね、
うん、午前中だけということで、うん、早めにね、8時半に待ち合わせをしたんですけど、コミ、うんうん、ちゃんが現れないということが起きたんですけど、なぜですか、あれは。
ね、集合時間があるってことを忘れていました。はい、
はい、というわけで、はい、本日3回目の沖縄路線バスの旅、
イエーイ、
始まりました。
よ
ということで、今回のバス停は
沖縄都ホテル前
ということで、はい、やってまいりました。
都ホテル、
私たちね、最初はね、このバス、うん、1日に3本、しかも午前中なんか6時台、8時台、
そう、
なんか9時台、
う
ん、こっちは9時台か、
9時台になっちゃうんだけど、
私たちが乗ってたのはなんか8時56分とか、そのくらいのが最後、そうそうそう、っていう、
まさかのね、
まさかのもう片道しかない感じのバスにな
んとかね乗ってきました。
なんとか来ました、
はい、
で、目的地のこの沖縄都ホテルで私たちは優雅に朝食を食べたいなっていう
の、ティファニーで朝食をみたいな感じじゃないけどね、
そう考えてたんですけど、うんうん、なんとなんか3、4日前ぐらいに閉館ということで、
いや、なんかもうさ、持ってるよね、
なんか持ってるし、今日の天気は雨だし、
そう、持ってる
というわけで、
はい、
本日は行き先を変更しまして、
はい、首里観音堂に行ってきます、
はい、行きたいと思います。
はい、
はい、なんかあれ、なんか
ここら辺だと思うんだよ、
あれ、あれは
首里観音堂って書いてる、
うん、
やっぱこっちじゃん、
危ねえ、本当怖い。全然マップ読めてない。ねえ。
読めてないね。
はい、ということで、まあ、まさかの沖縄都ホテルが閉まっていまして、
はい、
で、沖縄、じゃあ首里観音堂に行こうということでね、うん、安定の迷子で、
はい、コミちゃんがマップを持って道案内をしてくれる役なんですけど、
うん、いつもそうなの、
まあ、最初からまず道を間違えていて、
うん、
で、なんか途中でコミちゃんが道がないって言い出して
そう
で、ちょっとマップ見せてもらったら全然違うところにいて
さらに違うところに行こうとしたからね、
そう危なかった、そう
で、ベチさんに見てもらって軌道修正して、なんとか、まあ、首里の坂道をね歩いてて、うん、でも意外と近かったよね、その駅から。
そうだね、駅からはすごい近くて、
歩いて 2,3 分ぐらいで着いて、うん、でね、
まさかのコミちゃん、うん、2つ忘れ物をしてましたよね。
忘れ物をしてたっけ、
うん、まずお財布と、
はい、
御朱印帳、
はい、大事なもの忘れちゃった、
うん、実は首里観音堂は、はい、御朱印をいただけるっていうことで
ね、
はい、
知らなかったんだよ、
うん、でそれで事前に御朱印帳を持っていきましょうっていう話をしていて、コミ、うんうん、ちゃんは忘れちゃったっていうことでした。
はい、はい、でね、実際にそのまあ
本堂の方に入って参拝しようってなったんだけど、うんまあ、そこでもねあのベチさんにちょっとあのお賽銭代
そうだね、うん、お借りし小銭も3円しかなかったから
そう、うん、3円あったのじゃあ103円あってちょっと100円の飲み物に使っちゃったからあの残り3円しかなかったからまあペチさんにすいませんっつってお借りして、うんはい、あのちょっとお参りしてでその後、はい、おみくじもあったからね
そうおみくじが2種類あって、うん、50円のものと200円のものがあって、うんうんうんうん、でなんか種類はねいろいろ十二支を意識してるらしく、ね、十二支ごとにあのそれぞれおみくじがあってそっちが200円の方で
そうそうそうそう、う
ん、であのせっかくなのでそれも、うん、あの引いたんですけど、まあ、その200円も貸しました、
はい、うん借りました
まだ返ってきてません
そう後でお返ししますで、ね、それぞれあの猿年のおみくじ引いて、はい、私はあの1月のあれですね、お正月同様ちょっと低めの末吉でしたね
私は大吉をまたまた引いちゃいましたので、
うん、すごいね
今年は私ラッキーガール
で、はい、でねその後あの御朱印実際にあのベチさんの方をもらって、はい、今日持ってきてるんだよね
はい持ってきてますツイキャスの方見えますかねはいこんな感じで御朱印いただきました
可愛いよねやっぱ御朱印って可愛い可愛いって集めちゃいけないとは思うんだけどなんか集まるとさ嬉しくなってくるよね
なんか行ったところが振り返られるから、うんうんうん、すごくあの一つ一つのお寺とか神社とか忘れないかなっていうのがあります
そうだね、う
ん、で今回のはあの先手観音って真ん中に書いてあるんですけど、うんうん、後ろにその先手観音の印鑑が押してあるんですけど、うんうんうん、もう先手観音の力強さで、うん、もう全然後ろ模様が見えてないっていう
まさかのね
どんな模様だったんだろうって思いながら
住職さんが一生懸命書いたんだろうね、うん、
書いてくださったので、
は
い、
これからもね頑張ってあの、うん、まだまだ探しながらその御朱印もらえるところがあればあの沖縄路線バスの旅でもどんどん行っていこうと思っています、
ね、せっかくいろんなところに行くからね、うん、引いていきたい
頑張りましょう
はい、
はい、
ということでこれからですね次回の路線バスの旅、うんうん、2番線式な海南線で降りる駅をくじで決めていきます、
はい、
ベチとコミがそれぞれくじを引いてじゃんけんします、
はい、
じゃんけんで勝った方が引いていたくじが次回の2番線で降りる駅となります、
うんうんうん、
ということでまずはくじの方1枚ずつ引きたいと思います
はい箱を買いましたねすごい大きい立派な箱になりました、
はい、抽選箱って書いてあります、はい、
抽選箱よいしょ
でまだ開きません
開きません
で行きましょう
最初はグーじゃんけんパー勝ったー
グーでした私
久しぶりに勝った気する、
はい、
じゃあ開けていいですか
はいどうぞ
はあ
どこ
いいの
うん
久米甲子病前
うそ
すごい
という驚きの理由は、うん、多分次の
動
画で分かると思います息が強いな
息強い次もね、三重城から出発して、はい、三重城から出発して、はい、久米甲子病前5駅ですね、進んで、
はい、
行ってくるので、ぜひぜひ、もし、まあ、情報があればね、
はい、この周辺 の、 情報がありましたら、はい、ぜひ、ツイキャスだったり、ツイッターで情報いただけたら嬉しいです。
はい。あと、ツイッターの方ですね。コメントいただいツイキャスですねすいません、長谷川さんからこんばんは今日は忙しいのでまた来週ポッドキャストで聞きますインフルエンザ気をつけてくださいということでねいつもありがとうございます
ありがとうございます
はいということで、次回の沖縄路線バスの旅は久米甲子病前の様子をお届けしますお楽しみに
はい私クスノキがですね気になったこととか、まあ、いろんなことを勝手に操作してお知らせする我流操作のコーナー2回目でございます今夜お話ししたいのはですね那覇町まいというものをちょっとご紹介しようかなと思いましてですね、聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんがじゃあこの那覇町まいとは何ぞやというと、まあ、簡単に言うと町歩きのツアーなんですね歴史とか文化に詳しいガイドさんが、まあ、ローカルネタなんかを交えながら那覇の街をこう案内してくれるというものです でこれ初めて、ね、沖縄に来るという方からもう何度もリピートしている方までですね、いろんな方が、参加しているものでコースもたくさんありまして、定番の首里城とかパワースポット巡りね、さっきバス旅で行ってたあのお寺もあったりするコースなんかもありますし、活気がある、ね、この那覇の市場とか食文化に触れる市場コース、他にもあの夜行く、ね、桜坂を行くコースとか、あと季節とかテーマに合わせたバラエティにあふれるコースがたくさんあります。ちなみになんですけれども明日27日はそれ明日だけでも10コース
10コースもあるんですね、
う
ん、
だから結構ね、行きたいっていう人たちはあの午前と午後行ったりとかする人も、1日で日本行く人とかもいたりするようですね。でこれもちろんあの費用かかります。でこれ参加費が、まあ、1000円から、まあ、2500円程度、コースにちょっと若干違いあって大体ほぼ1000円です。で時間も90分ぐらいのものが一番多くて、中にはですね4時間も歩き続けるというコースもあったりですね。
4時間、
そう、
考えられる、
首里を4時間歩くというコース
も、首里をしかも
首里です、首里ですよ、あの坂の首里です。私はちょっとそれ行ったことはないんですけど、うん、で私はもう過去にですね結構いろいろ回ってまして、合計20コースぐらいはあの町前行ってるんですけれども、どれもなかなかね勉強になるものが多かったです。で店員はだいたい10名で、1人から行けるコースがほとんどで、特別なコースは2名からというのもあるんですけれども、ほぼほぼ1人でも、だから実は1人っていう時もありました。予約者が1人で、ガイドさん1人ってなんか気まずいっていうか、ごめんなさい私申し込んでみたいな感じだったんだけど、
まあ、でも贅沢ですね、
だけど全然そんなことないですよということで、すごく丁寧に案内してくださって、とってもあの楽しかったっていう記憶がありますね。でこれガイドさんから説明を聞きながら歩くのでとても勉強になります。歴史とかね、そういった地形とかの勉強にもなりますし、ガイドさんがあの写真とか古地図とかの資料も持っているので、それを見せてもらったりとかね、いうのがあって、実はマップが配られるので、ちょっとツイキャスで見せましょうかね、すいません。こういったマップをですねコースごとに配ってくださるので、後から自分でもう一回行くっていうこともね簡単にできたりします。これどのコースにもこのマップがついてきていますね。で今回ですね、参加したコースというのが風水の村クニンダ巡りっていうですね、那覇市久米あたりを巡る2時間のコースに、まあ、グルーラジパーソナリティ3名で、
はいはい、行ってきました。
えちらおちら行ってきましたね、
はい、
行ってきましたけど、ね、まさかの大雨って
本当に、
ね、あれはちょっとえぐい雨降りました ね、
ね、うん、歩くのにはちょっと ね適していないぐらいの大雨が降るという。
そうなんですよ、うん、実はですね雨が降ってもやるんですよ、町前でも。好天とか台風とかだったらダメですけど、雨降ってもやるんですよね。で今回の集合場所っていうのが、まあ、そのものによって違うんですけど、だいたい駅が多かったりもしますが、今回もモノレールの旭橋駅に集合しまして、そこから人数も多かったですね、満タンの10人ぐらいいたので、すごい大人数で雨の中歩くという2時間っていうツアーをやってまいりました。まあいろいろね、久米っていうのは、まあ、簡単に言うと昔中国から来た方がよくたくさん住んでいた地域になります。でそこには、まあ、かつていろいろな建物もあったんですけど、ほとんどがですね重々空襲と言われている沖縄戦で焼失しちゃってるので、物自体はないんですけど、ここに跡地じゃないがありましたよなんて話がありまして、まあ、そこからテクテク歩いてですね、終点が、ですね、那覇商業高校の近くにあります松山公園の向かいにあります復讐園という施設まで行ってですね、まあ、その辺ゆっくり見てっていう感じで歩いてきましたけれども、どうですかお二人、初参加ということでしたけど、実際行ってみてどんな感じでした？
やっぱり雨だったので、うん、どうしても歩きにくいのと、うん、やっぱり傘と、うん、マップを片手に歩くっていう状態で、うん、でガイドさんも同じように解説資料と傘を差している状態なので、うんうんうん、ガイドさんの声がちょっと聞き取りづらい、うんうん、でやっぱり人数も多かったので、うん、どうしても近づくこともねなかなかできないっていうことで、うんうんうん、人数が少ない晴れた日にちょっと参加してみたいなんで、もう一回ちょっとリベンジしたいなと思いました、
う
ん、
そうですね、はい、
私はよく行くエリアに今回参加したので、はいはい、なんかでもなんか全然知らないこととかがいっぱいあったんで、うん、結構、そういう理由だったんだみたいな新しい発見が多かったですね、うん、
そう、なんか印象に残ったスポットとかありましたか？
私はあの復習園ずっと入ってみたかったんですけど、うんうん、なんか一人じゃ入りづらくって、うんね、でも今回入ってみたらすごいあのゆっくりできそうな、うんうん、なんかちょっとね気軽に入れるような感じがして、ね
う
ん、やっぱりあの塀で囲まれてる分ちょっと中がよくわからなくって、うんうんうんうん、でもなんかいろんな柄で隙間が装飾されてるんです、うん、そこから実はちょっと覗いていいらしくって、ねうん、なんであの私みたいにちょっと入るのためらってるっていう方はちょっと覗いてみたら中の庭園覗けるので、うんうんうんうん、それで入りやすくなるかなと思いました、う
ん、で福州園あの中国庭園なんですよね、うんうん、あの中国庭園を作ってあるところで、まあ、お庭を見るっていうことでも楽しいですしね、はい、いろいろ写真を撮るにもいい感じですよね、うん、
今度はゆっくり回ってみたいですね、
うん、コムちゃんどうですか。
私あの孔子像が、うん、あの知らなかったんですよ。あんなところに孔子がいるなんて。なんかすごい上の方に見上げないと孔子が見つけられなかったんで、うん、こんなところに孔子さんいたんだっていう新たな発見でしたね、うん、
一応ね国道58号線沿いにいるんですよ、うん、結構大きな、ね、像だけど気にしないと確かにね歩いてたらちょっと気がつかないようなところでしたね。まあ、こんな形でこう回ってきて、さっきのバス旅でなんで盛り上がったかというとここなんですよね。
そうなんですよ。
終点がこの福州園隣の国田テラスっていうところに行ったんですけど、孔子廟はあちらですよなんていう案内をされてね、終わって行くか、でも雨だからねなんて言って行かなかったんですよね。でまた福州へ行きたいねなんて話をしていたところの9時ですよ。
まさかのちょっと引きが強い、強い、今日は強いかもしれない。
すごいです。
楽しみですね。はい、じゃあこのバス旅の方との謎の絡みができたという、
ね、一日ですごい不思議な、ね、
不思議ですね。うん、そんなのもありましたということで、那覇町前ですね、あのインターネットなどで那覇町前と検索していただけると公式サイトに行きますので、ぜひですね沖縄遊びに来た方など時間があればその日での予約も可能です。遊びに行ってみてくださいね。以上、我流捜査でした。
あ、コメントいただいてます。
はい、
はい、かつれんかおりさん、こんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久米村あたりを散策いいですね。私も歩いてみたいです。アイコンの写真は福州園のバッグです、ということで。
あ、そうなんですね。
すごいコラボ、なんか今日いろんなコラボ
なんかすごい、今日すごいわ。
アイコン見てみますね。ありがとうございます。で、ヨシーさん、町前ありがちな観光地に飽きた沖縄リピーターにはもってこいですね、うん、参加してみたいですね、ということでメッセージいただいてます。
はい、
ね、皆さんもぜひぜひ那覇町前参加してみてください。
はい、ぐるラジからのお知らせです。ぐるくんラジオでは番組を支えてくれる方をぐるぐるファミリーとして常時募集しています。ぐるぐるファミリーの特典として会員番号入りの会員証やステッカー、あとぐるラジ通信の送付などをご用意しています。ぐるぐるファミリーの他に継続して番組を支えていただける個人スポンサーと、あと企業スポンサーも募集していますので、詳しくは、ぐるくんラジオとひらがなで検索していただいて、ぐるくんラジオ公式サイトのトップページからご確認ください。
ぐるラジは放送終了後 FM 那覇のウェブサイトからポッドキャストでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。ぐるラジへのメッセージはツイッターからはひらがなでハッシュタグぐるくんラジオ、ハッシュタグぐるくんラジオをつけて投稿してください。またツイキャスではリアルタイムでいただいたメッセージをご紹介していきます。ぐるラジはリスナーの皆さんと一緒に作る番組を目指しています。たくさんのメッセージお待ちしてます。
はい、そろそろエンディングのお時間です。
はい、
次回のぐるくんラジオ、略してぐるラジは1月の振り返りと2月のお品書き、我流捜査をお送りします。はい、ということで今回はなんかやたら沖縄のことをお伝えできてすごい良い番組になった、
うん、今年の我々の課題としてはやっぱり沖縄の情報番組と言いながら沖縄の情報がやっぱり少ない、はい、
本当に少なかったよね、
あるので、
うんうんうん、
本当にね恋愛トークとか、
そうそうそう、
なんかカメラトークとかしかしてないっていうところもあったので、うんうん、もっとねあのこれからは
そうそう新しいコーナーもね、うん、今考えているん で、
はいは
い、
そ
ういったところも全部お届けできればなって思ってます。
ちょっと来週の我流の話していいですかね。
はい、どうぞ。
2週連続で我流捜査なんですけれども、はいはい、来週は、うん、2日 2月2日なので、はい、阪神タイガースキャンプが2月1日始まります、はい、ついに
おめでとうございます、はい、
行ってきますので
、はい、
ぜひ聞いてください。プレゼント企画も考えてます。よろしくお願いします。
いいですね、はい、プレゼント。あ、実際にキャンプ始まるのはいつでしたっけ。
2月1日
あ、キャンプインです。1日に始まるんですか。
はい、はい、ちゃんと行ってきます。1日に、
あ、1日に行ってくるんですね。
はい、行ってきますよ。
ほやほやの情報をいただけるということで、はい、お待ちしています。はい、はい、ではグルクンラジオはアブリアモノノフクリエイターチーム LT4 の提供でお送りしました。次回は2月2日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はコミと
クスノキと
ベッチでした。
さよなら。
さよなら。
バイバイ。